お祈りをいたします。神様、新しい一日を神様が私たちにくださって、神様にいただいたこの新しい朝、私たちは心を一つに合わせて神様の御前にこうして祈っています。聖書を開こうとしています。主イエス・キリストの言葉に私たちの思いと心と耳とを傾けます。どうぞ神様、今こそあなたがここで開かれる聖書を通して私たちに語りかけてください。福音の言葉をお聞かせください。私たちはキリストが私たちに告げ宣言をしてくださる福音に命を与えられることをなくしてはなお生きることができないのです。私たちを神様を侮り、隣人を軽んじ、自分のことばかりしか考えることのできない罪から解放してくださるのはキリストの福音です。神様、どうぞ今あなたの御声を私たちのうちに響かせてください。そして私たちが思いと言葉と行いと怠惰とによって犯した罪をあなたが今許してくださり、私たちを新しくしてください。主イエスキリストのお名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝はヨハネによる福音書第12章1節から11節までを朗読いたします。ヨハネによる福音書第12章1節から11節まで、新約聖書の191ページです。今朝私たちに語りかける主イエスキリストの御言葉です。どうぞお聞きください。ヨハネによる福音書第12章の1節から11節まで。過ぎ越し祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価な難度の香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。イエスがそこにおられると知って ユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロをも殺そうと図った。多くのユダヤ人がラザロのことで離れていってイエスを信じるようになったからである。この1年なかなかすることができなくなってしまいましたけれども、以前は毎週日曜日のお昼ご飯を礼拝の終わった後にみんなでいただいていました。多くの方は礼拝が始まる前に下準備をしておいて、礼拝が終わってから温め直して仕上げをしてというふうにしてくださっていました。時々礼拝の時にもそうやって煮炊きをしたご飯の香りが、ご飯の匂いが礼拝堂の中にも残っているということもありました。気が散るっていう方もおられるかもしれないですけれども、私はそういう匂いがすごく好きでした。この後ご飯何かなって考えながらになってしまうと気が散ってるってことになってしまうかもしれませんけれども、でもそうやって煮炊きの匂いが残っている礼拝っていうのもまた再びそういう礼拝を捧げることができるようにというのも本当に早くなってほしいなと思っています。今日のところではイエス様がベタニアという小さな村の小さな家、マルタとマリア、そしてラザロという兄弟の家に訪れてご飯を一緒に食べているという場面です。ラザロという人がこの食卓に一緒にイエス様とついていた。ラザロ、この人は重い病気で、イエス様早く助けてください、そうないと弟が死んでしまう。お姉さんたちマルタとマリアが早くイエス様来てください願っていたけれども、しかし結局イエス様来る前に彼は死んでしまった。しかしそこにやってきたイエス様がこの弟ラザロを死の中から呼び出して再び命を与え、墓から蘇った、そういうとても大きな奇跡が起こったのがこのベタニア村であり、このラザロという人でした。そういう出来事があって、そのことへの感謝を表したいということもあったのでしょう。マルタとマリアとラザロとイエス様とその一行を自宅にお迎えした。その食卓の席にラザロも一緒についていました。マルタは台所に立ってもてなしをしていました。ですのでこの時この家の中にはマルタがしていた煮炊きの匂いが家の中にあったのではないかな、そういうふうに広がっていたのではないかというふうに思います。煮炊きの匂い、ご飯の匂いの中でイエス様の話を聞く、主イエス様に祈る、それは私たちの主イエスキリストを信じる信仰にとってはとても大切なことなのではないかなというふうに思います。イエス様は私たちに我らの日用の糧を今日も与えたまえと祈る言葉を教えてくださいました。私たちは毎日のご飯のことも神様に祈ります。神様を信じるっていうのは、ご飯のような小さなこととは関係のないなんかこう高度な営み、精神的な営みとかいうことではなくて、毎日のご飯を食べるっていうことも 神様を信じる営みの一つですし、そういう意味で煮炊きの匂いの中で主イエス・キリストのお言葉を聞く、主イエス・キリストに祈るというのは、私はこの神を信じるという信仰にふさわしいことであると思っています。私の子供の頃の記憶ですけれども、私の母は今海老名にある教会に行ってるんですけれども、礼拝の録音のテープをよく煮炊きをしながら聞いていました。まあ、多分今もそういうふうにしてるんじゃないかなというふうに思います。食事を作る匂い、ご飯の匂い、それが広がる家の中でキリストの言葉に聞く、信じるって、神様を信じるってそういうことなんだと思います。ここでもご飯の匂いの中に主イエスがおられる、同じ場所にイエス様に命をいただいたラザロもいる、そして一緒に食卓を囲んでご飯をいただいていた。まあ、そこにご飯の匂いとは違う新しい香りが運ばれてきたというのが、まあ、今日の一つの事件ですね。純粋で非常に高価なナルドの香油、これをマリア、もう一人の兄弟、姉妹であるマリアが持ってきた。1リトラ持ってきた。1リトラというのは326グラムぐらいということだそうです。まあ、これ容積が体積じゃなくてグラム重さなので比重がどれくらいかよくわからないですけれども、まあ、水と同じぐらいっていうふうに考えると、まあ、缶ジュース1本分ぐらいでしょうか。まあ、それぐらいの、まあ、ちょっと多い量ですよね。こういう、まあ、香水っていうふうに考えたとしたら、持ってきてイエス様の足に注いだの。このナルドの香油というのはとても強い匂いがする香油だったそうです。これを注ぐとしばらくは匂いが取れないぐらいに強い匂いだった。しかも1リットル326グラムものナルドの香油をイエス様の足に注ぎかけた。家は香油の香りでいっぱいになった。326グラムのナルドの香油ってどんなもんだったのかなっていうのは、私ちょっとこ うまく想像できなくて、香水ってどれぐらいの量で売ってるのかなと思ってちょっと調べてみたんですけれども、シャネルの5番という私でさえ聞いたことのある多分世界で一番有名な香水は、50ミリリットルの瓶と100ミリリットルの瓶っていうのがあるんだそうなんです。50ミリリットルで14,300円でも、このマリアが持ってきた香油、300デナリオンで売れたはずだっていうふうに言われてますね。300デナリオン、1デナリオンが労働者1日分の賃金だそうです。300デナリオンって大体1年分ですよね。休みなら1週間に1日の休みがあると1年分、労働者の年収に相当するぐらいの額で売れるはずだ。まあ、シャネルどころじゃないですよ。もっともっと高価な香油、これを全部イエス様の足に注いだ。その匂いは本当にすごく強くて、家中ナルドの香油の香りが立ち込めた。それでいっぱいになった。私は想像します。そのイエス様の足はもうこれしばらくナルドの香油の香りが取れなかったと思います。何日も。この次の日、この出来事があった次の日、イエス様はエルサレムの都に入っていきます。私たちが受難週として覚える最後の1週間が始まる。 もしかしたらイエス様は金曜日に、この週の金曜日に十字架にかけられる時にも、まだこのナルドの香油の香りが離れていなかったかもしれません。主イエス様の最後の1週間はナルドの香油の香りとともに過ごした1週間だったのだと思います。十字架にかけられているイエス様の体からはこのナルドが香っていたんではないだろうか。主イエスキリストの香りがこの家いっぱいに広がることになった、まあ、それだけ強い匂いのする香油をいきなり足に注いだ、まあ、この当時の習慣では普通香油っていうのは頭にちょっとこうお客さんの方が来た時にこうつけてあげるっていう習慣あったそうなんですね。でも足に全部いきなり 326g 分の香油を注いだとか、マリアはそれを自分の髪の毛で拭ったっていうふうに書いてあります。まあ、髪の毛で拭うって、まあ、周りの人びっくりしたと思います。特に女性ですからとても大事なもの、それで拭った。匂いもすごく強い。周りの人たちはまあびっくり仰天したんだろうと思います。でそれを見て、ユダは怒り出しました。さっきの300デナリオンという話が出てくるんですね、そこで。なぜこの行為を300デナリオンで売って、貧しい人々に施さなかったのか。無駄遣いしてるっていう意味ですよね。もうすごい金額で売れるの。労働者が1年働いてやっと飲まず食わずで稼ぐことのできるような金額で売れる、それを施したらたくさんの貧しい人たちを救うことができたじゃないか、なんでそんな無駄遣いをするんだっていうふうに言ってユダは怒りました。まあ、でも怒ったと言っても、貧しい人のために施さなかった、なんでだっていうふうに言ったと言っても、まあ、実はそれは貧しい人々のことを心にかけていたんではなくて、彼が金入れ、一向の金入れを預かっていたけれどもごまかしていたかった、そういうふうに聖書は指摘をしています。まあ、このユダの言葉もすごくいろんなことを考えさせられる言葉ですけれども、まあ、私がこの場にいたらユダと一緒に怒っていたかな、他の弟子たちも、まあ、ユダも確かにこの金入れを預かっていたけれどもごまかしていたということをしてしまっていたというのはちょっとショッキングなことですけれども、そうでなかった金入れを預かっていなかった他の弟子たちも、まあ、似たり寄ったりだったんじゃないかなというふうに思います。とてもびっくりして受け入れることができなくて、まあ、あまりのことに怒り出した、せっかくのご飯が台無しじゃないか、そういう気持ちもあったかもしれません。もう誰も理解してくれなくても、ただ一人イエス様だけはマリアが何をしていたのかを知っていました。この人のするままにさせておきなさい、私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから、私の葬りの日のためにそれを取っておいた、イエス様唐突に私の葬りの日ということを言い出しているように見える。でももう少し視野を広げて、今日私たちが読んでいるこの聖書の箇所前後のところを読んでみると、イエス様の言葉の意味ってよくわかります。の直前のところ11章の45節のところでは、新共同訳はイエスを殺す計画っていう込み出しをつけています。ラザロの出来事があってすごく大きな評判になって、イエス様がでパリサイ派の人たち祭司たちの人たちがイエスのことを殺そうと、そういう相談をしていた。53節を見ると、この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ、イエスを殺すことに決めた。57節を見ると、祭司長たちとパリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた、イエスを逮捕するためである。私たちの言葉で言えば逮捕状が出たということでしょう。もうあらかじめ死刑にするということは決まっているので、逮捕状が出た。イエス様も弟子たちもそのことをよく知っていたんです。だからなかなか まあ、首都であるエルサレムに近づくことはできない。あるいは9節以下、今日の後半ですけど、9節以下のところを見てみると、10節では祭司長たちはラザロをも殺そうと図った。このラザロの出来事が本当に大きなきっかけ、決定打になってイエス様のことを信じる人がたくさん生まれてきたということで、ラザロのことも殺してやろう。マルタとマリアとラザロのこの家族も命の危険にさらされていた。そうやって見てみると、ここにはもう一つの匂いが立ち込めていることに気づくんです。それは死の匂いです。イエス様ご自身もラザロの死の匂いに取り囲まれている。死臭がするんです。ここでは死の匂いの中で彼らは食事をし、一緒に喜び、毎日の日常の営みの匂い、それは死の匂いと無関係ではなかった。死の匂いが実は本当に強く立ち込めている中で煮炊きをし、毎日の日常の営みの中でその香りを立てながら彼らは生きていた。それは私たちも同じ理由です。私たちも毎日の日常の営みの中でたくさんの匂いを立てます。ご飯を作るための匂いがあり、お風呂の匂いがあり、洗濯の匂いがあり、いろんな匂いが私たちの周りにはある。その私たちの周りにあるいろんな匂いは死の匂いと無関係ではありえない。特に今のような状況の時にはそのことは自覚させられるけれども、でもそうでなくても私たちは死の匂いと無関係に生きているわけではありません。それを私たちの社会は一生懸命隠そうとしますけれども、ごまかそうとするけれども、しかし本当は私たちの営み、毎日の営み、煮炊きをする営みは死の匂いに包まれている。マリアの持っていたこのナルドの香油って、この人一体何のためにそんな香油を持っていたんでしょうか。今香水っていうふうに言ったら、化粧の一つですよね。おしゃれをするためにその香りをまとう。マリアもそういうもしかしたら意図があって持っていた宝物だったのかもしれません。まあ、しかしこういう想像も許されるかなっていうふうに私は思ってるんですけれども、この当時こういうってどういう時に使っていたのかというと、埋葬の時に使っていたんです。この後イエス様が十字架にかけられて埋葬されるっていう時にも、3日目に女の弟子たちがイエス様のお体にこういうを塗るために墓に向かっていく、こういうを手にして墓に向かっていったっていうことが書かれています。そこからも分かる通りに遺体には香油を塗った。何のために香油を塗るのか、ちょっと話がいろんなところ行くようですけれども、ラザロがまだ生き返る前の時のことです。マルタも泣き、マリアも泣いていた時、第11章の38節からのところをちょっと見てみると、イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。どうしたって遺体が出すこの匂い、それこそ文字通りの死の匂い、遺体から出てくる匂い、これを何とかして少しでも抑えたい、そういう思いから香油を塗っていたんであろうなというふうに思います。遺体から立ち込める、湧き上がってくる防ぎようもない死の匂い、マルタは何のためにナルドの香油を持っていたのか、 いずれ必ず来る家族の埋葬の時のためにこの行為を大切に持っていた、そういう想像も許されるのではないかと思います。彼らの両親がまだ生きているのかもう亡くなったのかは聖書を読むだけで分からないですけれども、もう亡くなっていたのだとしたら両親の葬儀の時にも埋葬の時にも使ったのかもしれません。ラザロを墓に葬った時にもこの香油をその壺を開けて弟の体に塗って埋葬していたのかもしれない。もしかしたらその残りがまだ1リトラマリアの手に残っていたのかもしれない。しかしイエス様がラザロのことを生き返らせてくださってもうこの香油が必要なくなった。それでイエス様にこの香油を捧げて主イエスの足に彼女は注ぎかけた。もしかしたらそういうことだったんじゃないかなというふうに私は想像します。ラザロを愛するラザロを死から救ってくださったイエス様に大切なこのナルドの香油をマリアは捧げた。それはマリアの愛だったんだと思います。そしてそれをイエス様は愛として受け止めてそれを受け入れて誰も理解してくれなかったけれどもイエス様は受け止めてそしてそこに新しい意味を加えてくださいました。私の葬りの日のためにそれを取っておいた、私の葬りのための香油だって主イエスは言ってくださったんです。私たちにとってはこの死の匂いっていうのは本当にもうどうしようもないことです。防ぎ止めることができない。別の強い匂いを使ってごまかすしかありません。気にしないことにするしかないんです、私たちの力では。でもイエス様はこれ計画があった、陰謀があった、イエスを殺す計画があり陰謀があり、それだけではなくて本当にイエス様は十字架にかけられて死んだんです。このナルドの香油のこの香りをまとって、このお方が十字架にかけられて死んだ、その事実によって私たちにとっての死はもはや決定的な意味を持つ行き止まりではなくて、私たちがより良い命に向かうための通路になってしまった。このナルドの代わりをまとうイエス・キリストが十字架にかかった、この事実によって私たちはもう死の匂いには支配されていない。だからイエス様はこの人は私の葬りのための準備をしてくれたって、そういうふうにおっしゃったんじゃないでしょうか。私たちはもう死の匂いの中で生きているのではない。私たちはキリストが身にまとっておられるナルドの香油の香りの中で生きている。この家、教会である神の家はキリストの香りが満ちている場所です。私たちはキリストの香りによってこの1週間を生きていくんです。主イエスのお体からこれからの1週間このナルドの香りが消えることがなかったように、私たちのこの体からもキリストの香りが消えることはない。それか主イエスキリストが私たちのためにしてくださったことです。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、 キリストのその香りによって私たちを生かしてくださるあなたの愛と憐れみの中に、私たちはこの1週間も生きていきます。死への恐れのために、あるいはそれをごまかすために、今世の中が動揺しています。愛が冷え、あまりにも凄まじい勢いを持ってそれが消えていきます。キリストの命の福音こそが私たちが愛を持ってこの世界で生きる道であると信じております。キリストの香りをまとわせてください。キリストがしてくださったように、私も隣人のためにすることができますように、私たちを新しくしてください。主イエスキリストの名前によって祈り願います。アーメン。